GO! ロジロジ。
はい、中川五郎さん、今頃どこを旅しているでしょうか。なかなか会えない私たち、旅の多い私たち、旅はね、いろんな人に出会える機会だなということで、ちょっと旅で出会った人たちとの模様をお届けするコーナーに変化しつつありますけれども、去年私が訪れた新潟県上越市、そのね、上越っていう場所なんですが、私が育った劇団木刀社というね、木刀社という劇団の主催者である清水邦夫、劇作家清水邦夫のふるさとでした。で、そこの上越の妙高 FM という FM から、瀬谷雄介さんというね、シンガーソングライターの人が番組を発信しておりまして、でその番組、実は中央 FM でも3月まで夜、聞いたりできるようなことになっているんですけれども、再放送もあったりしてね。でその瀬谷さんと、なんとこの中央 FM の近くで会う機会があったので、とにかくその模様をまずは聞いてくださいな。
瀬谷雄介さん、はじめまして。
はじめまして。
じゃあちょっとラテとコーヒーを飲みながらお話をしたいと思います。
うん、この冬で作ったんですよ。
2018年
そう、この1年で作った曲かな、
はい、
を詰めたんですけどね。
ありがとうございます。
ほとんど弾き語りな感じですね。
私だから、一番最初にだから瀬谷さんの存在を知ったのが、妙高 FM の、なんだろう、妙高 FM のプレゼント募集っていうのを、はいはい、うちの中央 FM の、社長さんにまず聞いたんですよ。でその時私、去年かな、去年の3月に上越の鶴越っていううどん屋さんでライブをしたばっかりだったので、それなので、妙高にすごくもうなんか思い出が深かったわけですよ。で書いた手紙にも書いたかもしれないけど、私が育った演劇のね、劇団の作家が清水邦夫っていう、上越高田の生まれの人 で作品の中に妙高の山々っていうのがよく出てきたり、から青い羽馬の伝説とかが出てきたりする作品で育ったから、ちょっとそこを生で見たのことは今まで全然私東京生まれだからなくって、ああそうかと思って行った直後に社長が妙高 FM がプレゼント募集してるよっていうので、
それでプレゼントから
即募集しちゃって、その時に瀬谷雄介 FM 妙高 FM でやってます、しかも中央 FM で流れてるっていうのを聞いて、それでちょっとアクセスするようになってなんです。そもそも中央 FM で、語るようになったというか、番組流すようになったきっかけは何ですか？
きっかけはFM 妙高が多分まだ2年経ってないのかな、新しいんですよね。でそのスタジオを作るときに、中央 FM が、協力してくれたみたいですね。そんなつながりがあったみたいで、妙高からなんか外にも発信できるようなものというところで、なんか僕の、生活をね、なんかこう、その東京で流したら面白いんじゃないかってなんか考えてくれて、
僕の生活っていうキーワードがありましたが、僕の生活ってどんなのなんですか？
僕はすごい山奥に住んでるんですよ。どんぐらい山奥かっていうと、隣ん家がないぐらいですね。
隣の家がない？
ないですね。隣ん家7キロぐらい先なんですよね。かつて昭和40年代まで、村だったところなんですけど、集落があったところなんですけど、廃村になってみんな、いなくなっちゃったところなんですよね。
うん、そこに何か縁がやっぱりあって、
ね、そうたまたま縁があったんですよね、うん、なんか子供の頃遊びに行っていたことがあって、なんかこう僕出身東京なんですけど、うん、その東京の子供たちをなんかこうその山奥に連れて行ってキャンプするみたいなプログラムがあって、それに参加していたことがあって、うん、子供の頃なんかすごく好きな場所だったんですよね。へー、なんかいつか住みたい場所、うんうん、で、まあ、子供の頃行ったあそこだなって思って、うん、21の時にそこに行ったんですけどね、うん、でそこね、とりあえず何もなかったので、まあ、家がないから、とりあえず家から建てて、でも金もなかったので、その拾ってきて、廃材を、廃材ですね、家解体してるとこ行って、その柱くださいってこうやってもらってきて、その窓くださいってこうやって、
ブフーみたいじゃないですか。
ブフー
ってなんかちっちゃい頃に兄弟の豚がいて、でみんなで自分で家建てるんですよ。おーおーおー、一番上のお兄さんが、
あ、3匹の子豚、
あ、そう、3匹の子豚、そう、ブフーって名前じゃなかったっ
け、わかんない、
そう、それみたいだなって思った。うーん、自分でじゃあ全部、
そうですね、うん、とりあえず家建てて、
うん、そこに住んで何年ですか。
今20年、最初1人だったんですけど、まあ、結婚もして、はい、まあ、子供も3人いて、子供も3人そこで育ってます。
へ、じゃあ、学校に通うのは、子供さんは、
うん、朝ね、ふもとまで、山のふもとまで車で送ってって、うん、そこから行ってらっしゃい。
山の上の方なんですね。
そうですね、登ってまた下ってみたいな、こう谷間なんですよね。
自給自足の生活みたいなことですか、やっぱり。
まあそうなのかもしれない、うん、もちろん買いますよ、ね、肉も酒も買いますしね、うんうんうん、そう、でもなんかこう最低限自分が食べていくもの、うん、主食、米と野菜とか卵は全部うちで賄えてますね、うん、
じゃあコケコッコって朝起こしてくれるわけですか。
そうですね、
そっか、そういう生活なんだ、うん、あ、で私だからそれから、瀬谷さんのこう番組を時々プチってして、ほら、あの後からでも聞けるじゃないですか、はいはい、だからそしたらそんな中で結構気に入った曲があってたんですけど、それがこの中入ってるかな、なんか ね、 あのね、どんな歌かっていうと、あ、題が分かんないんだけれども、何日うちに帰ってないんだろうっていう歌。
ああ、入ってますね、多分。
入ってる？
多分それ入ってる、ね。
本当？どれだろう。
多分三日月ってやつじゃないかな。
もう、うん、台言わない時ありますよね。
ありますね、よくありますね。はい、
だからなんて台か分かんないんだけど、でも今日で何日うちに帰ってないんだろうみたいな。
うん、あります、ね。
はい。あ、じゃあそれですか。自分でこう番組を作ってるじゃないですか。あれ一つのなんか1時間通してライブみたいな聞いてると気持ちがしてくるんですよ。曲が少ないライブ。
MC が長い。
はい、そう。そんなような番組作りを自分でなんかしてたんですか。なんで語りたくなったんですか。
なんででしょう、うん、普段僕ね、すごく喋れないんですよね、うん、なんか人と。
ありがとう、じゃあこんなに喋ってくれて。
いやー、嬉しいです。
そうなんだ。
そうですね、口数少ないからですね。
それだけど、じゃあ、マイクに向かってとか、なんか一人の時間、
そう、だからなんかこう
私たち聞かされてるようなっていう、
そう、独り言を。1週間に喋る全体の 80% はその1時間喋ってます。
そっか、なんか私、お芝居やってるから普段人の、顔の骨格を見ることが 多いんですけど、あこの人いい声でそうとか、あの瀬谷さんみたいにここの顎の骨がクックって、まあ、いわゆるホームベース型ですよね。それってあの声が響く条件なんですよ。お芝居の人に教わったんですけど、だから内部とか の, そのなんか弾き語りとかの声の響きもこっから来てんだなって今ちょっと観察しちゃいましたけど。
あ、そうなんだ、はい、そうなん。子供の頃はなんかコンプレックスでしたけど ね, ね、
なんてエラとか言われるんですか。
そう。
じゃあお子さんも似てるんですか。
うん、嫁さんが割とすっきりした顔してるんで、
みんなそっちに
多分行ってると思います
。そうです。
瀬谷さん、なんかね、こう時間がゆっくり流れてる人だったなと思いました。瀬谷さんは、先月2月に、吉祥寺のマンダラで、ライブをなさったみたいで、これからも何かあったらきっと東京でライブ、しに来てくれるんじゃないかなと思ってますし、私も上越に言ったら、瀬谷さんとどっかで一緒に歌おうよなんていう約束して別れたんですね。とってもいい、出会いでした。瀬谷さんとまた会いたいなと思ってます。さて、南谷はですね、この2月また旅の話ですが、ほとんど1ヶ月に近く宮崎県の国富町というところで過ごしておりました。で、国富町には、そうですね、いろいろ米を作ったり、こんにゃくを作ったり、いろいろ自分たちの家業をしながら音楽を楽しんでる人たちがたくさんいるわけなんですけれども、その人たちと一つ一本お芝居を作ったんです。それで1ヶ月も滞在してました。そんな中で、みんな知ってるビワの葉っぱって結構、なんていうのかな、痛みとかやけどとかに効くんだって。でそこの庭に、その私が滞在していたところの庭にビワの木が生えてて、そこの葉っぱを持ってこう、捻挫とかしたところを湿布すると熱を吸収してくれるっていうんで、そんなような話を、面白い話が聞けたので、ちょっとそこら辺の、模様をお聞きくださいませ。
目だけガッチョランで早く宿題しろとか。
夜咲きはじゃあ今でも使う。
普通に多分ケイ君たちも使うと思う。今の子たちも使うと思う。
あ、そう。
使うよね、先生ね。使うよね、みんな。小学校夜咲きは使うやろね。
今も自然に 出ましたもんね。
日常やもんね。
それをだからでも本、一冊の本にまでなってるっていうことが、
解説ができるっちゃわ。
そう、よだきぼのなんか世界とかいう本だったんだけど、
それを宮崎県の本でしょうね。
そうです。
でもね、県全体がそう言うからね。
でも昔から言ってたでしょ。
そう。
おじいちゃんおばあちゃんはもちろん言ってる。
私だってその言葉しか知らん。ジモティーやからもう、ネイティブクイトミジンやからもう、ネイティブ。私とかは町育ちじゃないから、田舎の、まだ田舎の方やから、私の言葉は山下さんとかわからんっていう。私が本気で喋ったら、わからんって言う。そんなことないやろって言ったら、わからんわからんとかって言って、
ネイティブクニトミベーム、
クニトミの中でも山手で町の人は使わない言葉を結構使ってたんですよ。で、まあ、もちろん おばあちゃんたちも何世代も一緒に暮らしてたし、で農家で田舎やったから、結構それをもう普通に日常 で、で高校に行くときに、宮崎市内の高校に出たとき、すっごく気を使って喋ってるつもりなのに、食いと美人やろってハワイの子に行き出し指摘されて、なんで分かったのみたいなイントネーションが絶対諸方、東諸方郡国富町なんですよ、はい、諸方弁やとかで
運転仕事借りる、
もう運転手さん、だからもう運転できんから飲むから、運転手さん付きのマイクロバスのレンタカー
なんか分け使われません。
それだったら高いでしょうね。
分け使える、
何ち
分け使える、
誰がや、どんげもいい、
了解した、
何が分からんでいきましょうか。
邪魔いかけなくてさ、これやったら邪魔よね。成長だ。
いや、ちょうだってやりやへんよ。妖怪はちょっとやりわへんよ。猫ちゃんの、猫ちゃんの小銭入れなよ。
く
しゃくしゃやからコンビニ使おうと思ったけど使わんかったとい
い。じゃあ、ちょっと持っていけな。
おいしい、お豆腐が冷えたよ。お豆腐どうぞ食べな。
これ、でも忘れる。
食べないと、お豆腐いらんと、お肉の匂いがしますね。お豆腐じゃダメ。ダメ、お肉の匂いがするから。お豆腐食べない。やと蒸し焼き。ほら
知恵がついてる。
もう匂いがするからね、絶対豆腐から。あ、やばい、遠慮してるので食べてくれる。そんだけかよ、そんだけしか食わんと。あいやいや、肉がいいわね、やっぱね。
うん、
そうだね、長くてやろうかって。
優しいね。
うん、
いやー、国富弁ね、結構面白く聞き取れましたか。まずは、はい、私も最初あまりに早口に国富弁、まあ、宮崎弁の一種ですけれどもね、言われた時にはもう何て喋ってるんだろうこの人たちみたいな感じでしたけど、だんだん聞き取れるようになってきました。まあ、外国語と同じだよね。いろいろその地方の言葉を習得するのって結構楽しみでもあります。そんなことで、中川五郎さんも今頃旅をしているだろう、私も旅をし続けるだろうと、二人の旅は続きます。また、きっといつか中川五郎さんもこのスタジオに来てくれるはずです。で、3曲目、3月の3曲目は、久々新譜出しました、南谷麻子、涙。